やーやー、アリスさん。
うむ。
チョコレートがうまいです。
おやおや、チョコレートでございます。
チョコレートがうまいでございます。
チョコレートといえば。
いやー、今日バレンタインデーじゃないですか。
そうですね。
そう、世間ではバレンタインデーじゃないですか。
そうですね。
はい。まあ私、もらえる、方がいないのでね。
おう、おう。
まあ、自分で買って食べてるわけでございますが。
あ、アイスももらえる方がいないので、自分で買って食ってますよ。
あ、まあまあまあまあ、そうですね。でですね、アリスさん。
うんうん。なんだい？
ちょっとね、前々からこう探してた、私の理想というかですね。
うん。
あるチョコレートを発見しまして、
僕はあんなに探したのにな。
そう、あのね、普通のその一個ずつ梱包されてるミルクチョコレートなんですけど、
うん、
そう、今ね、某アマゾンさんで売ってる業務用の 1kg のチョコレート、
はい、
今値段調べたら1480円でございました。
はい。
まあ、あの1480円を 1kg で割るとですね、まあ、あのグラム単価1グラムあたり 1.48 円じゃないですか。
まあ、そうですね。
1.48 円ですね。
うん。
で、私が。
あれ、前 1.41 じゃなかったっけ？
1.4、ああ、今、おいくらでしょうかね。ちょっと値段見てみましょうか。アマゾンの、あ、業務用、1480円ですね。業務用のミルクチョコレート。
あれ、そうなの？
はい。
だったら安いのいっぱいあるかも。
あ、そうですか？まあまあ、1.48 円。なんですが、まあ、これをね、これより安いのをこう探そうとしてたんですけど、
うん、
はい、私が見つけたのはですね、一袋がですね、178g 入ってまして、
うん、
それが3袋セットなんですよ。
うんうんうん、
3袋ってことはですね、まあ、534g。534g がなんと500円だったんです。
うん。
はい。じゃあ、500÷534は、グラム単価 0.93 円。なんと、グラム単価1円を切りました。
でもさ。
はい。
そしたらさ。
はいはいはい。
120g の、はい。純チョコレートのダイソーさんはすごいじゃん。
120g の純チョコレート。
120g 割る。
100円。
108円ですよ。
あ。グラム単価ですから、108÷120 ですね。
あ、そっか。
108÷120 は、
0.9
円。お、1円切ってます。
お
ー。0.9 円です。安いですね。おー、でも、まあ、それだとあれですね、その、10袋買って1080円か。1080円で 1.2 キロになるわけですか。なるほどね。確かにそれはお安いですね。
お安いけど、もう今日までだからね。
ですよね。
うん。
まあ、なんかもっとね、その、ほら、グラム単価 0.5 円とかのチョコないかなとかって思ってるんですけどね。
グラム 0.5 円？
グラム 0.5 円とかないかなとかって思ってるんですけど、なかなかないですよね。まあ、そんなね、お菓子があれば。あ、そういえば、グラム単価が安いといえばですね、何でしたっけ？チョコレートじゃないですけど、
うん。
今日買ってきたんですね。ちょっと待ってくださいね。
うん。
うん。はい、はい、ただいまです。ありました、ありました。今日買ってきたですね、これ、ミルクチョコのコーンフレーク？
うん。
これが 230g で180円だったんですよ。
おー。
ってことは180÷ 230は 0.78 円。おー、安い。まあ、コーンフレークですからね。牛乳をかけて、食べるやつですよ。
うん。
まあでもチョコですからね、あの牛乳かけずにボリボリとね食べるのもありかもしれませんけど。まあでもね、そのアリスさん、
はい、
お菓子を買うときにね、
うん、
グラム単価とか計算するのもどうかと思うんですよ、俺は。
いいではないか。
いや、
それからさ、あれからさ、僕もさ、
はい、
ついチョコレート買うときにさ、
はいはいはい、
こう、一袋198円均一とかずらって並んでるでしょ？
はいはいはい。
袋にグラム数書いてあるんですよ。
はい。
ミルクチョコよりの方がちょっと少ないなとかさ、
あー。
ついグラム見ちゃうようになっちゃったんだよ。
ちなみにですね、
はい。
まあその、お菓子を買うときにグラム単価なんかね、計算する人はなかなかいないと思うんですけど、
うん、
ほら、あの10円のうまい棒ってあるじゃないですか。
うん。
あれって、何グラムぐらいだと思いますか？
え？
うまい棒です。うまい棒。
うまい棒ですか？
はい。
1本？
一本。
ちょっと待って、ね、10円で何グラム？想像するから。
はい、
5グラム。
ただね、正確なその重さを測っているところがなくてですね。
はい、うん。まあ、フレーバーにもよると思うんですけど。
そうそうそう。まあ、包装パッケージの重量込みで、なんですが。
うん。
まあ、味によって大体変わるんですけど。
うん、
明太味がですね、
うん、
約 11.07g。
うんうんうん。
平均ね。で、チーズ味とかは平均 10.11g で、チーズ味がちょっと軽いんですよ。
うん。
で、意外と軽いのが、その硬い割には軽いのがたこ焼き味で、それが 9.63g。
うん。
まあ、だいたいね、そのパッケージ自体もですね、0.77g と 1g もないので、まあ、だいたい、何でしたっけ、うまい棒は、9g から 10g。と思っていただければ。だからもうグラム単価1円ですよ。
うん。
はい。うまい棒もそのグラム単価約1円でございます。まあでもね、そのグラム単価ね、何でしたっけ、グラム単価で、値段をね、測るっていうのも、考えながらお菓子を買うっていうのもどうかとは思いますけどね。ちなみに、なんか、グラム単価が非常に高い液体、ね、世界で、グラム単価が高い順ランキングみたいなのを前見てたことがあるんですけど、
うん。
意外と高いなと思ったのが、その、シャネルの香水？超高級ブランドであるシャネルのナンバーファイブっていう香水が、なんかグラム単価、めちゃめちゃ高いですね。高かったですね。
ナンバーファイブというと、
はい。
マリリン・モンローが、
そうです、そうです。
寝巻きの代わりに体につけて寝ていたというね。
そうです。はい。グラム、何歩だったかな？正確な数字は忘れてしまったんですけどね。うん。ミリグラム単価。だって100ミリリットルで、14,900円ですから。
え、だってさ、
うん、
だから香水を作る前のエッセンシャルオイルっていう、はいはい、その花をね、
はい、
まあ、大体こう煮詰めて上に浮いた油を取るんですけど、
はい、
で、まあ、ダマスクローズとジャスミンが、
はい、
結構貴重なんですよ。
あ、そうですね。
で、あともう一つ、
はい、
オレンジフラワーっていうのがね、
はいはい、
ネロリって言うんですけど、すごく、すっごく好きな匂いなんですけど、それがめちゃめちゃ少ないんですよ。
なんか大量にそのお花を作ってもちょろっとしか取れないってやつなんですよね。
そうなんですよ。で、その、まあ、三大のエッセンシャルオイルがですね、
はい。
僕1ミリとかしか買わない、買えないんですよ。
ね、なるほどね。
1ミリ7000円とかね。
あー、高いねー。
そういう単位なんで。
高いねー。
でも、もうネロリの、もう香り嗅いだらもう、もう幸せになるよ。
1ミリ7000円ってことはですね、うん、もしそれを1キログラム買おうと思ったら、
うん、
1000倍？だから、1キロ買おうと思ったら、100、1000、万、10万、700万でございます。
ネドリの、
はい。
エッセンシャル、マギティスランドとかがすごく、まあ、高い、多い。
まあ、
僕はもう、ね、皆さんがアロマオイルに流行る前から、はい、アロマオイルにハマってた人間なので、
ああ、なるほどね。
はい。このね、まあ、一応生活のキーさんで、ネロリですよね。ああ、でもね。
はい。
今はそんなでもなくなったのかな？
まあまあまあまあまあ。
あ、違った。あのね、1ミリでね。
はい。
あ、どうしよう。アマゾンさんで生活のキーの方で、1ミリで2226円だ。
はい、
2226円です。26円。
で、何ミリですか？
1ミリ。
あー、なるほど。それを100ミリ買うと22万6千円。
そうなんですよ。だから、本当にね、だから、
はい、
あとね、そうですね、ジャスミンと、ローズ。
はい。
あのね、アブリソートっていう、完全にきちんとオイルにしたやつなんですけど、ローズは、ローズエッセンシャルオイルは、ダマスクローズ生活の木さんで行くと1ミリで2043円ですね。で、ジャスミンがね、僕のところ、隣の家から張ってきたジャスミンさんがね、
はい、
もうジャングルになって、花が咲く頃はものすごい甘い、綺麗な香りでね、埋め尽くされます。
はいはいはいはい、はい。
生活の木さんは、ジャスミンは、5ミリで2980円ですね。
5ミリで2980
円。でも、すっごい安くなったんだね。でも、きっとさ、
うん、
ネロリだって、マギーティスランドさんのだと、今生活の木さんだから、あれだけど、マギーティスランド。あのね、ティスランド家はね、夫婦でちょっと競い合っちゃったので、
なんかあれですね、
マギーティスランド。
貴金属が、貴金属のゴールドがさ、金がその1グラム4000円とかで考えたら、うんうん、やっぱすごい値段ですよね。
そうだよね。あとね、
はい。
ラベンダーがあるでしょ？
はいはいはい。
あれって大体前草を使ってるんですよ。
はい。
花も茎も全部使ってるんですよ。だけどその花の棚だけを使ったのがまたすっごいいい香りなんですよ。
ああ、でもそれは全部使えないからめっちゃ高いわけですね。
花の実。
ちなみに、
エッセンシャルオイル。
ちなみにゲーム内の情報いただきましたが、
はい、
半物質はですね、グラム単価636兆円だそうです。
何半物質って
半物質。よくそのフィクションとかにも出てくる半物質なんたらとかってあるじゃないですか。あれが一応粒子加速器で作れるらしいんですけど、それをその、なんでしたっけ、生産するときの金額考えたらって感じなんでしょうかね。1グラムあたり636兆円。だけ。
ふや
ー。はい。まあ、そんな話は置いといてですね、アリスさん、バレンタインですよ。バレンタインデーですよ。
バレンタインデー。
バレンタインデーでございます。はい。
今日みんな駆け込み寺のように買っていきましたよ。
ちなみにですね、ほら、
うん、
某、チョコレートの大手メーカーでございます、ゴディバ様、いらっしゃる。
ゴディバ食べたいよ。
ゴディバ様いらっしゃるじゃないですか。
食べたいよ。
はい。あっこがですね、何でしたっけ、ギリチョコをやめようっていう広告をですね。
え？
はい。某ゴディバ様が、日本はギリチョコをやめようっていう広告を打ったんですよ。
すごいね。
はい。その広告新聞ですね。だからそれをね、これ本当にそう思うとかですね。
うん。
まあ、本命チョコ向けのメーカーだから言えるっていう。ところなんですが、
まあ、なるほどね、そうだよね、
そうなんですよね。
まあ、待って、もう今ギリチョコって言わない、トモチョコって言うもん。
そうなんですか？
うん。
そうなんですか？
だから女同士でもあげ合うし、
はい。
トモチョコって言うの。
はいはいはいはい、はい。
まあ、むしろ本命の子からトモチョコあげるって言われたらすごいショックだと思うんだ。
ちなみにですね、何でしたっけ？某、ブラックサンダーさん、ユーラクさんですね。ブラックサンダーで有名な。
うん。
はい。そこのコメントは違って、そこのコメントはですね、一目でギリチョコ、ギリとわかるチョコ、バージョンのブラックサンダーを発売する。ね、まあそこ、その、ユーラクさんはですね、まあ、引き続き日頃の感謝を伝えるきっかけとしてギリチョコ文化を応援いたします、だそうですね。一目でギリとわかるチョコ。
エイチェルさんはどっちですか？
え、何がですか？
どっちがいいと思いますか？
ギリチョコありかなしかって話ですか？
そうそうそうそう。
気合入ってなかったらいいです。
え？
気合入ってなかったらいいです。
いらないっていう意味？
気合入ってなかったらギリチョコ文化はありでもいいと思います。
あ、なるほど。
例えばその、100均で買ったその、チョコのあれを持ってくるとかね。
うん。
ブラックサンダーくれるとかね。
うん。
キロルチョコくれるとかぐらいだったらいいんですけど。
うん。
例えばそのギリチョコでもその一箱1000円ぐらいするようなチョコだったりすることあるじゃないですか。
うんうん。
ギリチョコでゴディバもらったらどうします？ほんま。
そうだよね。ギリチョコでゴディバ一粒ずつでもう250円ですよ、一粒で。
そう、あのちっちゃいやつが4つぐらい入ってるやつをポンってくれて、ね。
美味しいんですよ。
お返し大変じゃないですか。
うんうん。
はい。で、まあそんな感じでですね、まあ、気合の
入ってない
チョコだったら、
うん、
まあギリチョコでもありですかね。とは
思って。なるほど。
まあ結局ですね、その、あげる人側が楽しいかどうかだと思うんですよ。
うん。
その、会社とかギリチョコ文化でね、その、チョコを考えたりね、嫌いな人間にもあげないといけないとかね、うん、そういうのをね、考えるのが苦痛なのだったらやめた方がいいと思います。
うんうんうんうん。
だからまあ、言ったら、バレンタインデーをきっかけにそのお菓子の交換会みたいな感じとかで、ね、まあ、日頃の感謝を込めて、ちょっとね、なんか、美味しいもんあげるぐらいのレベルだったらね、いいとは思うんですけどね。
うん。
まあ、なかなかね、まあ、ゴディバさんは、もうゴディバさんは、ギリチョコ文化はやめよう、日本はギリチョコはやめようっていう、報告をうちの、はい。某、その、ブラックサンダーで有名な、ユーラクさんは、ギリチョコ文化を応援します。一目でギリとわかるチョコ、ギリみたいなね、感じではございますけど。まあ、どちらもいいんじゃないでしょうかね。
あのね。
はい。
国分寺のセレオの5階に、
はい、
すっごい面白いお店があるんだけどね。
ほうほうほうほうほうほう。
で、そこで、多分チョコだと思うんだけど、
はい、
サンマ？
サンマ。お魚のサンマですか？見事に
ちゃんとそのまま焼いたサンマをこう印刷してある、
はい、
ビニールのこう、ちゃんと立体、のサンマがあって、
はい、
なんだろうって思って近づいてみたら、中身は美味しいチョコ、生臭くないよって書いてあるんだよ。
これか、焼きサンマチョコレートか。
それそれ。
これか、焼きちゃんサンマチョコレート。
サンマチョコレート。
今が食べ旬。今が旬、焼きサンマ、チョコレート。
そう、これ、これ。
ね。これちょっと、
ないよ、
これちょっと面白いですね。いやー、これは面白いですね。うん。
で、そのメーカーさんの京和さん、今ちょっとアマゾンさんでポチってしてみたんだけど、
はい。
なんか幅広すぎ。
なるほど。そのカテゴリーが面白いですね。ね、カテゴリーと。
もしかしたら違う会社かもしれない。
カテゴリーが面白いです。楽天の方のカテゴリーだとですね、
うん、
カテゴリートップからチョコレートとか、うん、北海道限定お菓子まではわかるんですけど、うん、の中におすすめできません、カッコ W、カッコ W コメント、こうしたカテゴリーとか、北海道限定食品、釧路の珍味発見って、おすすめできませんって、おい、みたいなね。焼きサンマチョコレート。これはね、ちょっと。
焼きサンマチョコレート。
面白いかもしれませんね。はい。というわけで、今日のお題はバレンタインデーでございます。お題のコーナーを紹介するためにですね、オープニングトークと自己紹介、オープニングトークでここまで時間を使ったら仕方がないので、
はい、
早速、普通の前座ではなくて、オープニングに突入したいと思います。本日もよろしくお願いいたしや、本日もよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する甘い甘いラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
ちょっとバスに乗ることが楽しくなってきたアリスラビムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、アリスさん。
ん？
バスに乗るのが楽しくなったってどういうことですか？
某遠い病院に行くのもそうなんですけど、
はい、
仕事場からね、電車経由で国分寺に出るよりも、
はい、
バスに乗っかって出る方が、はい、なんかすごい楽ちんだし、
へー、あ、まあ。
だって歩いてさ、ずっとガタンガタン、ガタンガタンってさ、ずっと座らずにこう立ってなくていいんだよ。
あー。そういえばですね、バスってあんまり乗らないです。うん、大阪だとバスにはあんま乗らないんですね。
おう。
まあ私の地元香川県なんですけど、まあ地元の香川県では、バスによく乗ります。乗ってました。よくでもないな。基本は自転車でしたね。はい。自家用車がまあメインではございますが、子供の頃は基本自転車、チャリでいろんなところに移動してました。まあバスはあんまり乗らなかったかな。そう。その、交通網が発達してたらね、
うん、
電車の方が優秀じゃないですか。優秀ってわけでもないのかな。なんだろう、結構ね、その大阪でその初めて行く目的地とかを検索したりすると、電車で案内されることがよくあるんですが、まあ、Google ナビだとバスでも案内してくれるんですよね。
うん、
でも、なんとなくなんですけど、バスってその、なんか、時刻表とかその辺が、まあ結構その、本数が少なかったりしたら、ね、一本逃したらその待たないといけないってこととかありそうっていう勝手な先入観があるんですけど、その辺はどうなんですかね、アリスさん。
え？
そう、一本乗り逃したらめっちゃ待たなあかんみたいな、その先入観があるんですよ。まあ、地方の電車もそうなんでしょうけど、
うん、
大阪とかでしたら、電車とか一本ミスっても大丈夫ってことが、普通な、大丈夫ってことが多いんですよね。
うんうんうん。
で、私も基本的には時間には余裕を持って出る人間なんですけど、さらにその保険が欲しい派なんですよね。
うん。
そうなるとそのバスってどうなんかなーっていうのが、まあ、個人的なあれなんですけど、その辺はいかがでしょう？
そうですね。
乗り遅れて遅刻してまうとか。
たまたま、
はい。
目の前にバスが入って、
はい。
行き先ちょうどいいのがあって、
はい、
乗るのが最高です。
あ、でもね、あのバスって行き先ね、分かりにくいことないですか？
分かりにくいよ。
特にその大きいバス停とかでさ、いろんなバスがいろんな方向に向かっていく、いわゆるその、何でしたっけ、集合してるようなところ？
うん。
なんかだと、どれに乗ったらいいんか分かんねえみたいなことよくないです。よくありますよね。
あるよ。
だからその辺もちょっとね、あの不安材料だったりもするんですけどね。
おお。
まあでもあれですよね、そのバスに乗って気ままに旅とかもしてみたいですよね。まあ東京行ったりするのには夜行バスを利用したりすることがあるんですが、
うん、
最近では個室付きの夜行バスとかも出てるらしくてですね、
うん、
新幹線ばりにお値段高いんですけど、
うん、
まああの十分な睡眠が取れるっていう意味では個室のバスっていうのも面白いかもしれませんけどね、はい、あ、そういえばアリスさん、
はい、
そのバスって前乗り後ろ降りとか後ろ乗り前の降りっていうのがあると思うんですけど、
あるね、あるあるある。
アリスさん周辺のバスはどっちなんですか？どっちから乗って、
病院に行くときは後ろから乗るけど、
はい、
僕の職場から国分寺に向かうときには前から乗る感じ、
はい、おー、混在するわけですね。
後ろから乗ろうと思ったら閉まってて、
はい、
ね、あーってなったら、あのすいません、こっから乗るんですかって聞いたら、はいって言って、あの国分寺までいくらですかって聞くような感じ。
そうですね、その私も実家にいるときは前乗りのバスが基本でしたね、
うん、前払いですよ。
前払いだったりしますね、
うん、
山形は後ろ乗り前降りですね。なんかその後ろから乗るときにそのチケットを取ったりとかですね、まあ最近ではイコカとかでピーってやったりするパターンとかも非常に多いですね、
うん、お
ー、まあでも効率的には後ろ乗り前降りの方がいいんではないかなと思うんですけど、うん、どうなんでしょうね。静岡も、後ろ乗り前降りだそうですね、
うん、
あ、そういえばその私の、実家地元でそのバスを使ってた時はですね、前乗り前降りでした。後ろの扉なかったです、確か。
なるほど。
非常口しか。はい、古いバスとかでしたらもう前にしか扉がないっていうこともありましたね。北海道も後ろ乗りの前降りらしいです。まあ、これはその地域というよりも、その、まあ、支払い方法と、あとバスの仕組み、設計とかなのかな、うん、どうなんでしょうね。
ほうほう。
前乗り前降りは高速バス。あ、確かに高速バスはま、前乗り前降りですよね。まあ、バス、最近は、でもアリスさん、
ん？
そのバスの方が座れるっていうお話ですけど、
うん、
その立って乗る場合、もしそのバスも座席がいっぱいでね、立ち乗りしないといけないって場合はバスの方が辛くないですか？
え？あー、そうかも。
まあ、結局座れるか座れないかだと思いますよ。
うん。
電車も座れれば楽だと思います。
う
ん、
確かに、そう言われたら。
ですよね。
うん。
まあ、私、行きはちょっと無理なんですけど、帰りは電車座れることが多いので、
うん。
全然その、座れれば、ね、うん、楽なような気はしますけどね。はい、というわけで、ちょっと話が横に逸れてしまいましたが、今日のお題を早速紹介したいと思います。本日のお題ですね、今日はバレンタインデーでございます。2月14日バレンタインデーです。というわけで本日のお題はバレンタインデーで行ってみたいと思います。チョコを渡したやもらったというお話だとか、まあ、ゲームなどでのバレンタインイベント、まあ、最近だとバレンタインガチャとかですね、いろいろあると思いますけどね。それとか、まあ、リア充爆発しろという呪いの言葉までまで、バレンタインデーに関することなら何でも OK でございます。ご投稿お待ちしておりますってことです。はい、バレンタイン、
あとですね、ん、早速なんですが、
はいはい、
その国分寺市場に入っているお店が、サイトがあるというか、通販を始めたっていうのあったので、
はいはいはい、
行ってみたんですけど、
はい、
ビレッジヴァンガードと言います。
ビレッジヴァンガード、はいはいはい。
ウニ点々のビレッジで、はい、ヴァンガードもウニ点々でございます。
はい、ちょっと検索してみたいと思います。ビレッジ。
なんかここで今グッズのアイデア募集してるから、ちょっと20日までになんか考えて送りたいなって今ちょっと思ったんだけど、
はい、
まあ、とりあえず、チョコがね、はい、すごいことになってます。
おー、ビレッジヴァンガード、チョコ。チョコネタ。
はい、お情けチョコという。
お情けチョコ。
ギリ以下って書いてあるんだよ。
そのチョコに愛はあるのかみたいな。そのチョコに愛はあるのか、お情けチョコ。ね
え。え？
え、いやいやいや。最近チョコ情報です。ギリチョコ以下のお情けチョコですね。
お情けチョコですよ。そのまたセリフが、
はい、
ちょっとあれじゃないですか。ツンデレっぽいじゃないですか。
ですね。はい。チョコレート菓子ですね。お情けのチョコ。コアラのマーチとかね。いや、コアラのマーチもらえると嬉しいですよ。
コアラのマーチ。
はい。あとはですね、エントリーナンバーワン、チロルチョコバラエティボックス。27個入り。
チロルチョコはね、
はい、
自分でパッケージを作れるんですよ。
はいはいはい。そうですね。
作ったことあるんですけど、
はい、
なんか、食べるのもったいなくなります。
おっとコアラのマーチとか。つけてことか。つけでこか。つけでこは懐かしい。
つけ猫？
つけでこですね。
つけでこ？
つけ棒ってやつ。つけ棒のシリーズですね。明治が出してる。スティックになんかその先っちょにこうチョコをつけて食べるやつです。
ああ、もうこんなところ来てるのか。
はい。
つけチョコ。
つけチョコですね。
おー。
お情けチョコ。これはすべてもの情けだ、みたいなね。
ビル版でいいからチョコくださいっていう怖い絵が。
いやー、お情けチョコか。まあ、ありかもしれませんね。うん、
その下にチョコ買いに行ってあげるっていうボタンがあります。これね、これね。
はい。
ここの商品すごく面白いんですけど。
はい。
あれですよ。ぜひ見てください。グッズ。特にグッズ。
はいはいはい。
あ、どうしよう。なんかすごい。ちょっと今、ツボの桜のマスキングテープがちょっと欲しくなりましたけど。
はい。
マスキングテープ、すごいのあるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
その他のところを押すとですね。
はい。
秀逸のマスキングテープっていう。
秀逸の、もっと見る。秀逸デザインのマスキングテープってやつですか？
そうそうそうそうそうそうそう。
はいはいはいはい、はい。
これすごいでしょ？
切り取りとか、カレンダー付き。検察
クレンダー付き
クレヨン、検察クレヨンとか、へー、秀逸ですね。切り取り線つけるとかね、へー、
ねえ、
はい、
なんだっけ、原稿用紙のずっとまっすぐのがあったりとか、
あー、これも秀逸ですね。
うん、あとね、
はい、
なんか最近その宝石の国から、
はい、
鉱物を模したお菓子とかが結構増えてきまして、
はい、
鉱物のような飴？
はいはいはい。
瓶にね、入ってて2000いくらなんだけど、なんかすごい綺麗なの、透明なの、ブルーなの、赤いのとか、本当に石っぽくって、
はい、
で、今日ちょっと本屋さんチラッと行ったら、鉱物っぽいお菓子の作り方みたいなのとか、
は
あ、
は
あ
はあはあ、
すっごい楽しそうだった。
そういえばですね。 その、なんだったっけ、あの、ついこないだちょろっとね、あの、うん、調べたそのパワーワードかもしれないんですけど、
うん。
なんか、ゆり天っていうのをやるっていうのをね、広告かなんかで見かけたんですが、
うん、
これ、ビレッジヴァンガード主催なんですね。
う
ん、ここが主催してるんですね。ゆり天。
ゆり天。もう何でも面白いことやってるよ、ビレッジヴァンガードは。
ホモ天はないんですかね。
ホモ天ないのかな、
バラ天ですかね、どっちかっていうなら。あー、いやー、このゆり天って一体何をしてるのかがすごい気になりますけどね。
なんということ。
この会場にいる人間、ゆり天に行く人間は、男性が多いのか女性が多いのかが非常に気になりますし、そのゆり天に行ってる女性がいたら、うん、漏れなく来ました、うん、はい、話を元に戻しましょう。今日はバレンタインデーです。
どうしよう、桜のマスキングテープ欲しい。
桜、夏とかだったらひまわりのマスキングテープとかもいいかもしれませんね。
いやー、もう僕は桜行ってんですよ。残り10個しかないよ、どうしよう。
頑張れ
ー。欲しいよ。
はい、今日のお題、487回放送のお題なんですが、バレンタインデーですね。バレンタインデーに関することはどんどん募集したいと思います。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひこちらのお題に書き込みください。投稿いただいた内容に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思います。レイブンズナイトはですね、22時から生放送でお送りしております。生放送です、録音放送ではございません。ですんでね、展開がグダグダだったり、右にそれ、左にそれ、裏返ったりとかですね、もう本当に、いろんなところにこのね、脱線すること多々ございますが、まあ、気にしないで、軌道修正は、はいはい、
ついてきて、
ついてきてくださいね。まあ、基本的に軌道修正、なかなか私もアリスさんもできませんのでね。ちなみに、レイブンズナイト、大公開試合オンライン EOS サーバーの、リスボン、放送ブース、リスボン港前が放送ブースとなっております。では、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ここまでオープニングトークだぜ。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開者オンラインの公式サイトのワールドニュース、ダービックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとした話題、ニュースなんかをつらつらつらっと紹介していくようなコーナーとなっております。大公開者オンラインは火曜日にアップデート、更新なんかが行われますので、そういった情報を耳から入手してください。というわけでですね、早速、時間申してますのでガンガンやっていきたいと思います。まずはですね、大公開時のオンライン、オーダーオブザプリンス、2月9日のニュースですね。公開コイン合計20万枚バレンタインスペシャルプレゼントです。各町にいる NPC の町役人が期間中、メメからのバレンタインプレゼントをお渡しします。ぜひ、用意ください。もらってない、もらってない、もらってないぞー、急げ
ー。もう終わっちゃうよ。終わっちゃうよ、は
い。ちなみにアイテムの説明なんですが、メメが用意した謎のくじ。謎のくじ。
何謎って？
何かのアイテムに変わるらしいですね。メメが用意した謎のくじです。イスウォンに町役にいないそうです。ひえー。
え？
リスボンには町役人がいないらしいので、他の場所に行かないといけないです。
なるほど。
はい、メメのバレンタインプレゼントを受け取った方の中から、 抽選で20万枚の公開コイン無料分がプレゼントされるそうです。よしよし、ちょっと他の町役場に行かないといけないです。急げ急げ。はい、というわけで、ダッシュダッシュ。なんかイベント始まったー。確か、どうやって省略するんでしたっけ？コントロールをしながら、コントロールをしながらクリックか。OK、省略できた。
省略なんかできたっけ？
確かコントロールキーを押しながらクリックでイベントをすっ飛ばせたと思います。
へぇ
よし。で、どこにいるかってワンガムイに似た気がします。ワンガムイなんかいけるか遠すぎるよ。はい、というわけで、ハローまでダッシュしたいと思います。加速だけは無駄に速い船でファロまでダッシュしたいと思います。はい、まあ、こちらのプレゼントですね、メメが用意した謎のくじでございます。謎のくじです。ところで、メメメさんって一体何者なんでしょうね。
うん。メメメ族だよ。
メメメ族です。あれ、なんか、ファロの、これ、ごめん、ファロじゃない、ザクレスだ。サグレスだ。
サグレスってどこ？
ファロがサグレスになってる。
え？サグレスって何？
知らない、知らない、俺初めて来た。
え？
町役人どこ？
え？何不思議の世界に入ってんの？
サグレス 初発見なんですけど。
え、ファロンところに？
ファロンところですね。
ファロン入ったらサクレスだったの？
サクレスだったんです。へぇ、あれ？町役人どこ？町役人どこですか？あ、ファロンはもうちょい下だそうです。ファロンとサクレス別物らしいですね。
え、そうなの？
はい。それはファロンじゃない
と。そんなとこに間違ったんだ、あったの？
リスボンとファロの真ん中がサクレスらしいです。サクレス追加されたみたいですね。
あ、そうなんだ。じゃあ普通に。
はい。ファロはちゃんと生き残ってます。
普通に発見か。
ファロはちゃんと生き残ってます。
おう。なんだ。
びっくりしました。
不思議の世界に飛び込んだんじゃないのか。
びっくりしました。そして、デルフィンショップのラインナップが更新されております。どんだけ大公開、港から出てねえんだよって話ですよね。はい、というわけでやってきました。ファロにやってきました。さあ、めめめさん、あれをよこせ、町役人よ。これ町役人だ。ほら、よこせ、めめのメモリアルロットいただきました。いや、そこはね、そのメメ殿からバレンタインの贈り物を渡すように頼まれているって言うんじゃなくて、メメさんどっかに出現させろよと思いますけどね。メメメさんをどこかに出現させてくれればよかったんですけど。はい。というわけで、いただきました。これ開けたら公開コインが出てたりする。早速開けてみたいと思います。さあ何をもらえるか、うん、メメのメモリアルロットをオープン。ジャキーン。蜂蜜入りパンケーキ。
おう、
いらねえ。いやー、まあ、こんなもんでしょうね。こんなもんでしょうね、うん、こんなもんだと思います。はい、ちなみにですね、私今日、ゲーム内でですね、ウィッティさんからバレンタインのチョコレートをいただきました。やったぜ、
うん、
やったぜ。
え、
はい、ってどういうことですか？そのラジオのリスナーさんでもございまして、その生、ニコ生とかで生放送も、ね、されてるウィッティさんからですね、バレンタインプレゼント、のチョコをもらいました。ありがとうございます。
おめでとうございます。
やったぜ。はい。まあ、そんなわけでですね、公開コインのラインナップも、更新されましたんで、 まあ、このね、開封したからこう、何でしたっけ、20万枚分のその公開コインがこう無料分に加算されてたら100ポイなわけですよ。
うん。
まあ、ちなみに無料分は、1740ポイントですね。いやー、なかなかたまらないもんですよね。ちなみに、持ち物いっぱいで銀行にパンケーキが送られたらしいですが、これね、何でしたっけ、この蜂蜜入りパンケーキってこれめめさんの大好物らしいです。
初耳です。
めめめさんの大好物らしいですが、まあ、めめめさん最近出てこないですからね、こういうところでこう自己主張していただければと思います。そして、ゲームシティワンタイムパスワードサービス終了のお知らせ、なんと、はい、ゲームシティでワンタイムパスワードサービスっていうのが、まあ、携帯電話と連携したサービスが行われてたんですが、これがですね、どうやらサービスが終了となります。まあ、パスワードの管理はですね、しっかりしておいてください。私も大航海時代オンラインに関しましては、大航海時代オンラインでしか使ってないパスワードとかを用意してたりしてます。まあ、パスワードの流出とか非常に怖いですからね。まあ、自分なりの法則とかを作ってですね、パスワードを、あれされないように、盗用されないように気をつけてください。ちなみに Amazon なんかのパスワード、私めちゃめちゃ桁数多いですよ。
そんなに？何桁？
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,5,6,7,8,9,10 15桁以上。
あ、すごいね。僕大体が6桁で、
はい、
時に7桁、8桁。
ほう。
かな。
あ、なるほどね。
ん？
いや、でも6桁って少なくないですか？最近のやつだったら8桁以上じゃないとダメってパターン。
そうかな。
あ、そういえばそのメメがパンケーキが好物っていうのがメメの合言葉でやる気元気パンケーキらしいんです。
ちょっとかわいい。
ちょっとかわいいね。
うん。
ちょっとときめきましたね。まあ、メメメさんは、メメの情報便でぐらいしか。
うん。
へぇ、やる気元気パンケーキ。かわいいな。うん、アリスさんなんかそういう合言葉作りましょうよ。なんかなかった？
ん？
俺、レイブンズナイトはありますよ。
あるよ。
覚えてます？アリスさん。
うん。
さあ、どうぞ。
え？友情。
友情、違う。
それジャンプ。
それジャンプだね。はい。懐かしいですね。その合言葉というか、ね。レイブンズナイト掲示板にも、載せてたりしてます。ね、レイブンズナイト掲示板の一番上に載ってますね。はい、答え言いますね。
はい。
言っていい？熱血気合根性、そして愛です。
はい。
そして愛です。いやこれね、いつぞやから使ってないような気もしますけどね。レイブンズナイトの一応コンセプト、メインコンセプトの熱血気合根性、そして愛です。
じゃあ、サブコンセプトは？
でもね、年を取るごとにね、アリスさん。
うん。うん。
熱血感やね、根性がなくなってるような気がするんです。
じゃあ、何になってるの？
愛だろ、愛。愛だろ、愛。
あれ？あれ？
あ、でもね、この熱血気合根性、そして愛っていうので検索したらなんか出てこないかな。ちょっとググってみましょうか。このまんまググってみましょう。熱血気合根性、そして愛。精神コマンドが出てきました。
なんということでしょう。
でもその下にレイブンズナイトのニコニココミュニティが出てきました。はい。でですね、現在酒場娘グランプリが開催されております。酒場娘グランプリですね。こちらはですね、司令部などにいる NPC、グランプリ運営委員会に話しかけるとイベントが入れそうですね。会場への案内人に話しかけるとイベント会場に行けるんですが、さあその、エントリーメンバーをですね、ちょっと、覗いてみたいと思います。はい、グランプリ運営委員会、グランプリ運営委員会、グランプリ運営委員会がどこかにいるはず。いない。いないぞ。司令部とかにいるんで、そっちに行ってみたいと思います。よいしょ。特殊輸送船で、司令部に行きの、と、グランプリ、運営委員会じゃなくて、会場への案内人、案内人、案内人がいない。2月6日もう過ぎてますよね。
うん。
NPC 会場への案内人は司令部にはいないのでご注意ください。いないのかよ。司令部まで行ったけどその司令部にはいなかったそうです。どうやらですねリスボン教会前の NPC から行けるそうですね。はい、教会前に行ってみたいと思います。いや司令部にもいるって書いてたので司令部にいるのかなと僕も思ったんだよ。ねえ。会場への案内にいました。はい、ダメだ、反応がない。
ただの屍のようだ。
話しかけても会場とここ行ったり来たり疲れた。案内してくれないですよ、なぜだ。
なんか足りないんじゃない、なんかやってないんじゃないの。
各国の本拠地、イスタンブールを除く司令部にいる NPC、グランプリ運営委員長に話しかけるとイベントが始まるそうです。グランプリ委員長に話しかけてもイベントが始まらないんですか。
もしかして、もう話しかけちゃったんじゃないの、
は
い、
マジで。さあさあ、今年もまた注目の一大イベントが、開催中だ。
開催中だ。
で終わりです。びっくりマークついてますけどイベントが始まりません。終了。俺のイベントは、ここで終わったみたいです。はい、
もう終わっちゃったの。
終わりました。
早いな。
グランプリ委員長に話しかけるとイベントが始まりますってことなんですが、うん、あのイベントが始まらないです。まあいいや、俺のイベントはここまでだったようだ。残念無念、また来週。はい、というわけでですね、まあその最近では、もうオリンピックが始まったじゃないですか。
うん。
で、オリンピックでですね、その、何でしたっけ、某、安倍総理がですね、オリンピック会場に行ったんですよ。そしたらですね、なんと現地ではそのもうアイドル状態みたいなね、
うん、
現地の人々とこう握手を交わしたりとかですね、この写真を撮ったりとかですね、してもうアイドル状態なんですよね。
うん、
なんでこう、うん、結構ね、その現地の方々というかまあメディアとかではですね、その 安倍総理をこう批判してる意見が非常に多いにもかかわらず、現地人にはものすごく歓迎されるという、この矛盾は一体何なのかというね、
うん、
謎現象ではございます。
歓迎されてるところを全く報道されてないんでしょ。
そうですね謎現象で、まあ、まあ一部メディアとかでは出てますけどね、ほんまにアイドルバリに歓迎されてるっていう。
へー、もう本当のアイドルになっちゃいなよ
まあ、アベマリオとかやりましたからね。はい。で、まあ、そんなこんかんならですね、その、ぼちぼちとそのメダルとかも出だしたりしてますので、まあ、引き続き日本を応援していきたいと思います。全く興味のない私でございますが。興味の、このまま喋ると、こう、興味のなさが露呈してしまいますので、この話題は控えておきたいと思います。
はい。
はい、というわけで、BOL ヘッドラインでした。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、というわけで、お題のコーナーに突入したいと思います。突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず自称スーパー用心棒 HRR の HR というのは私のことでございます。
包丁姫ことアリスラフィンとは私のことでございます。
お、かぶせてきたな、アリスさん。
久しぶりに。
お主もやるようになった。
ん？
お主もやるようになった。
うん。
はい、というわけで、
久しぶりに包丁姫の名を口にしてしまった。
後半戦は、後半戦はお題のコーナーでございます。本日のお題、早速紹介したいと思います。最近ですね、まあ、ギリチョコ文化をやめようと某大手のチョコブランドが言い出したという話を聞きますが、まあ、そう、今日はバレンタインデーでございます。そんな日にぴったりのお題です。ね。今日のお題はバレンタインデーで言ってみたいと思います。まあ、チョコを渡した、もらったという話から、まあ、ゲームなどでのバレンタインイベント、リア充爆発しろという呪いの言葉まで、バレンタインデーに関することなら何でも OK でございます。ご投稿お待ちしております。っていうことです。いやーね、もうソシャゲ業界ではもうバレンタインイベントで、ね、頑張ってこうお金を稼ごうとしてる最中ではないでしょうか。某白猫プロジェクトもバレンタインデーイベント始まりましたよ。
もうどこもかしこもバレンタインなんだから。
そうですよね。
まったく、もう半月ホワイトデーイベントがいっぱい来るんだろ。買ってるよ。
まあ、多分ですね、その最近ですね、うん、まあ、特にそのガチャ、まあガチャとかがですね、まあガチャイコール賭博、うん、ということでですね、まあ、世界同時にその多発的な、まあ、ガチャ規制論みたいなのが、まあ、最近勃発したらしいんですよ。
うんうん。
で、まあ、大手の EA さんにその、ハワイ州の規制当局とかがですね、略奪的行為として、まあ、EA さんにね、調査に入ったりとかですね。
うん。
まあ、ベルギーの法務省なんかがですね、まあ、ルートボックス、いわゆるガチャですね。それに対するその禁止令を要求したりとかですね。まあ、いろいろと、そういうガチャ規制論みたいなのがですね、勃発したりとかですね。まあ、あと、その、スターウォーズのバトルフロント2とかっていうのがですね、まあ、ゲーム内課金の一時停止なんかが行われたりとかって結構ね、そのガチャ規制的なものが、まあ、世界規模的に起こり出してるっていうのがあるんですよね。
うんうんうん。
まあ、その、何でしたっけ？日本はね、意外と、 まあ、よく、その海外とか、まあ、ゲーム用語としてよく聞くんですが、
うん。
あの、ペイトゥーウィンと、プレイトゥーウィンっていう言葉があるんですよ。うんうん、ペイトゥーウィンは金出したいもの勝ちみたいな。
うん、
で、プレイトゥーウィンは、その、プレイした人が勝つ的な。
うん。
で、日本は結構ね、このペイトゥーウィンが受け入れられる傾向もあるんですよね。お金出したもんが有利になる的なやつをね。
うんうんうん。
でもまあ、その、海外とかだと、やはりプレイトゥーウィンが非常に多いんですよね。まあこの辺は文化の違いもあると思うんですけど、まあどっちがいいとは、まあ私的にはその、どっちかって言ったらプレイトゥーウィン側が好きだったりはするんですけどね。まあまあ、でもその、あれですね、そのお金を出すことによって、まあ、腕とかまあゲームが得意じゃない人間も人より上に立てるっていう意味ではまあいいのかもしれませんけど、
うん、
まあそんなガチャ規制が、結構世界中で、ね、出だしてきてるので、まあ今後ソシャゲ業界がどうなるのかが非常に気になるところではございますけどね。はい。でですね、なんか最近その話題、最近というかちょっと前に話題になったんですけど、
うん、
まあ某Z のですね、
うん、
ゲームでそのガチャの誤表記問題みたいなのが出たんですよ。
うん、
その何でしたっけ、人によってですね、まあ今最近そのガチャの当たり確率パーセンテージなんかを表示するようになってる、なってるんですよ。
うん、
で、その何パーセントっていうその当たり確率の表示がですね、人によって異なったっていう不具合が出てまして。
うわぁ、それは、いかーん。
はい。で、これってひょっとしてその、お金出す人はガチャ確率低い、当選確率低すくしてんじゃねえのみたいなね。そういう話が出たんですが、まあ、これはですね、実際はその、まあ、本当かどうかわからないんですけど、まあ、出現キャラの提供割合の、が人によって違う理由をですね、説明するためにですね、なんと、C プラスの、ソースコードをね、表示するっていうね、プログラムのソースコードを表示して、これが原因で、こういう、ガチャの確率表記が異なってたんですよっていうね、言い訳というかね、弁明をしたわけでございますが。
うん。
そんなプログラムのソースコードを表示されたってわかんねえよ、みたいなね。はい。まず説明をきちんとしろっていうことで。
うん、うん。
まあ、でもその実際どうなんですかね、その人によって、その、当たりやすいとか当たりにくいとかあるような気もするんですよね。はい。まあ、実際にそのゲーム内で無料で引けるガチャで、このね、超レアキャラをゲットしたって方もいれば、ね。何万課金してもできなかったって人もいるわけですよ。で、実際アリスさん、その、何でしたっけ、某白猫プロジェクトでもですね、
うん、
単発でよく当たりキャラ引くじゃないですか。
はい。
あれすげえなーって正直思いますね。
なんでだって 10% なんでしょ。
あ、まあまあまあまあまあ 10% ですね。
10% の中で、
はい、
さらにその中で誰かっていうんだけど 10% の確率で劇なんとかレアが出るんでしょ。
あ、まあまあまあ、それ、まあ、そういえばそう、そう言われればそうですね。
そうしたらだって、普通にまとめていくよりもお得じゃないですか。
まあそうですね。そういえばその、何でしたっけ、ガチャの話だと、生放送、有名、そのね、YouTuber がその生放送中にガチャを引いてですね。
うん。
0.0何%っていうガチャをですね、
うん、
2個連続で当てたとかですね。
うん、うん、
うん。やらせじゃないのか、みたいなね。まあそんな。
それぐらいだったらまだ大丈夫だよ。
でも 0.0何%を2個連続ってとんでもない確率ですよ。
僕はアスタリアでやったことあるよ。
マジでか
だってアスタリアはいつも 0.03 だか 0.04 だかっていうやつだけど、
ほうほうほう
ほう、当たった時にはその赤いエンジンになったりとか、
はい、
青だけど画面が4分割して当たるとか、は
い、あ
もちろん当てようと思わないと当たらないんだけどね。
まあそうですよね。まあでもその、ソシャゲのガチャは課金額に応じてガチャが、あの、確率が上がったりとか、まあいろいろ、まあそんなそのガチャの話は置いときましょう。今日はバレンタインデーです。
そうだ、そうだったね。
バレンタインガチャからなんでそんな話に発展してんだ。すいません、私です。
我に帰ったね。
我に帰りました。はい。というわけでですね、本日はバレンタイン関連のお話していきたいと思いますが、さあ、私はチョコを食います。チョコを食います。よっ。うん、チョコうめえ。
いいな。
チョコがうまいです。
いいな。
ああ、チョコうめえ。うん。というわけで投稿いただいている内容、どんどん紹介していきたいと思います。うん。チョコがうまい。エフマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
バレンタインデーと言いますと、あまり個人的には馴染みもなく、あげることも作ることも買うことも少なかった人生を送ってきておりますが、バレンタインデーの思い出と言いますと、新潟で過ごした中学生時代、横浜で過ごした高校時代に持ち物検査があり、カバンの中身を、検問され、次々と打破されていく同級生が非常に多かった中、私の番が来ると、
そんなことが
私の番が来るとですね、生徒指導の教員がチョコレートは持ってきてないかっていう質問に対して、私ははいと答えたんですが、まあ、これだけの作業でカバンの中身も確認されずに、うん、済まされたことが未だにショックで、そんなに人にあげない人に見えるのかいと思ってしまう季節だったな、ということを思い出します。
複雑だね。
はい。
なんか、チョコレートをあげない人物だと思われてるってことでしょ？お前に好きなやつなどいないだろうって言われてるような感じなんでしょ？
まあそうかもしれませんけどね。
なんかそれはショックだね、それはそれでね、確かに。
で、上手に規制がなくなった大学時代以降は大学ではやってませんでしたが、働いていたメイド喫茶のお客さん用に毎年作っていたことがあり、20を過ぎてからお菓子作りをすることになるとは夢にも思わなかったので、そのことが今思い出としてあったりします。へぇ、メイドキッズは手作りチョコもらえるのか、それはちょっと行きたくなりますよね、正直。はい。で、ちなみに、バレンタインで手作りチョコを複数個もらった人もある意味ガチャ、当たり外れの大きいと思う、的なね。まあ、でもチョコってさ、
うん。
溶かして固めるだけってパターンもあるかもしれませんけど、
うんうん、
結構難しいような気もするんだよね。溶かすときに焦がしてしまうとかね。
焦がしたチョコって美味しいかな。
どうなん
カラメル美味しいからさ、
普通に苦そうな気がしますけどね。
うん、そっか。
はい、MC リスナーの皆さん、あ、泉式部さんからいただきました。MC リスナーの皆様、こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
本日、午前中に DOL メールに、とあるレアアイテムを添付して、日頃の感謝を込めまして、お世話になっている、今課金中のフレンドさんに、と、うちの戦見姫の紹介員さん全員に、バレンタインの友チョコを送りました。で、一人だけには本命チョコとして超レアアイテムも送りました。メールが届いた方は銀行でアイテムを受け取ってください。今後とも、さひ、目紹介のと泉をよろしくお願いいたします。なるほど。 これはあれですね、その、なんでしたっけ、俺ももらって、もらえてるのかな。データ、メールデータを受信したいと思います。
メール、いつも光ってたよね。
シャキーン。友チョコ送ります。ありがとうございます。やっほい、いただいてますね。後で銀行をチェックしておきたいと思います。まあでもこれね、あのゲーム内とかでもね、そのチョコレートの送り合いっていうのはね、結構、ありだと思うんですけど、うん、その、何でしたっけ。昔からあるんですけど、あの、ゲームの中でその課金アイテムをですね、友達にプレゼントし合えるみたいなね。あの、パン屋とか、覚えてる？サービス終了するんですけど、その、スカットゴルフパン屋なんかでも、その、他の人に、プレゼントを、送れるみたいなね、課金アイテム。
そうだね。
ああいうシステムとかならいいんじゃないかなとは思うんですけどね。ガチャじゃなくてさ。
そうだよね。
はい。まあ、なかなかね、その、稼ぎ方というか、まあ、ゲームの、その課金の仕方とか、その辺は、まあ、今後、あの、ガチャがなくなってきたら、いろいろと課題になってくるんではないでしょうかね。はい。では、続きまして、アンネルネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばん
は。こんばんしゃ
ー。バレンタインと言って思いつくのは、ソウルキャリバーのイザベラ・バレンタイン。ほうほうほう。アイビーですかね。タイン。で、元千葉ロッテマリーンズの監督、ボビー・バレンタイン。ブリテンの歩兵戦車、バレンタインと全くチョコレートに関連のないものばかり思いつきます。あ、そうですね。そのバレンタインさん、名字がバレンタインさんって結構多いんですかね。まあ、実際そのバレンタインデーの元ネタも何でしたっけ、
まあ、バレンタインさんだよ。
そう、その、何やったっけ？テニルのバレンタインに由来する記念日らしいですけどね。
バレンタインって聞いて思い浮かべるキャラは誰ですか？
え？いや、俺出てこないです。
僕は、
はい。
ファイナルファンタジー。
はい。
ヴィンセント・バレンタインですよ。
あ、ヴィンセントってバレンタインだったんですかね？
そうなんですよ。
ヴィンセントは出てきますけど。へー。ヴィンセント・バレンタイン。おー、ファイナルファンタジー、セブンですよね。
そうだよ。
セブンのヴィンセントさんですよね。まあ、その、結構、いろいろと、ね、ファイナルファンタジー7以外にも、ちょろちょろは出てますけどね。まあ、まあ、バレンタインがつくキャラ結構いろいろと出てくるとは思いますが、まあ、さっき、挙げていただいた、そのソウルキャリバーのイザベラ・バレンタインとか、バイオザードのジル・バレンタインは私一応、ああ、このキャラかっていうのはわかります、
ね。ああ、ジル・バレンタイン。
はい。俺自身学生時代はモテない究極系の男だったので、大学時代にギリチョコレートをもらうまでチョコレートをもらったことがありません。そんな俺にも一応バレンタインの思い出というものが二つあったりします。ほうほうほうほうほう。大学時代の研究室の先輩だった人が、机に紙皿を置いて、その上に名刀アルファベットチョコレートを山盛りにして、ご自由にお取りください。と書いていたのを見て、これなら多くの人にまんべんなく行き渡るし、お金もかからないよね、と思ったので、 思った数えで20歳のバレンタインでした。
ほうほうほうほう。
名刀アルファベットチョコレート。あ、あれですね、名刀じゃない、名、え名家ね、名刀これ砂糖
え、
あ、名刀産業で合ってますね。名刀さんのアルファベットチョコレートですね。はい。
うんうん、
あの、英語がプリントされてるやつです。これは山盛りですね。あ、私も同じようなことしたことあります。はい。もう一つが、毎年恒例のバレンタイン献血。ほうほうほうほうほう。大学や JR 大阪駅に献血のバスが駐車し、献血をするとチョコレートをもらえるというようなことを赤十字センターがしていました。
おお。
毎回この献血に参加する先輩、同僚、後輩やチョコレートをもらって退散する、先輩、同僚、後輩、なぜか献血しろ、ごらーと呼び込みをしている俺というのが2月の風物詩になっていました。なるほどね。これ、でも面白いですね。献血するとチョコレートがもらえるっていうのもね。
なんかちょっと血増えそうだね。
ちょっと血増えそうですよね。まあでもその、なんか献血した時に粗品もらえるじゃないですか。それで、
粗品っていうか、ジュースとかじゃん。
そうですね。
僕、断られちゃったけど。
あ、マジですか？
うん。
で、その、なんか、献血ね、したときにですね、野菜ジュースをもらえたっていう話をちょろっと聞いたことがあるんですよ。
なんか、ジュースはいろんなのがあるみたいだけど、
はい、
僕はそのジュースが飲みたくて、
はい、
飲みたくて、いざ行かんって言ったんだけど断られた。
でね、まあ、献血した時にですね、トマトジュースなんかもらえたらね、なんだそれみたいな、トマトと血は違うぞって思ったりはするんですけど、
うん。トマジュー。
なんかその、まあ、献血に萌えキャラを採用しよう的な、ね、動きがあったりする時期もあったんですが、
うん。
それに採用されたキャラでですね、魔法少女トマトちゃんっていうのがあったりしたんですよ。
もうちょっと関係ないけど、トマトちゃん。
トマトと一緒に始めよう献血みたいなね。はい。
トマトちゃん可愛かったの？
いや、普通に可愛いキャラですよ。
お
ー。魔法少女トマトちゃんで検索してみてください。
ちょっと検索してみます。
はい。
魔法少女。
魔法少女トマトちゃんです。
トマト。トドマちゃん。ちゃん、まあ、お
ー、まあまあ普通にね、その何でしたっけ、貧血の時はナースコスみたいなのをしてるようなね、はい、
なるほど、
でもあったりはするんですけど、
トマトちゃんのコスプレをしてる人もいるけど、ちょっとどうなんだ、うん、
まあでもその最近ね、なんか最近の魔法少女はね、結構そのデスゲームだったりとかですね。ね、無駄にシリアスだったりとかね、そういうのが多くなってるじゃないですか。
うん。
まあ、なんだろう、悪徳残ドーンみたいな展開のものはね、もう今後出てこないのかもしれませんけどね、大人向けのやつの場合は。
うん。
お子様向けはいっぱいありますけどね。
うん、うん。
そういえばその魔法少女じゃないですけど、なんか何でしたっけ、まあお子様向けのアニメとかでですね、プリキュアってあるじゃないですか。
うん。
あれが今ものすごい大所帯になってるらしいですよ。
あ、そうだね、映画の、
はい、
ちょっと前の映画をちらっと見たけど、
はい、
なんかものすごいね、プリキュアの何チーム何チームみたいな状態になって、
はい、
そしてみんなが一丸となってるみたいな、
はい、
もう、なんか本当に、多勢に無勢って感じの、戦いに。
はいはいはい。まあ現在ですね、2018年の1月の段階では、まあオールスター映画を基準に考えるとですね、55人のプリキュアがいるらしいです。
おう。
55人。
55人。もう、あれですか。
はい。
AKB を越しました。
AKB 越しましたね。いや、AKB はもっといっぱいいるんじゃないですか。48人じゃないはずですよ、あれ確か。
え、じゃあもう50何人なら越してんじゃないの？
うん、いやいや、だから48人じゃないですか。もっといるはずですから、AKB は。緊急性とかも含めたら。はい。
そっか。
例えば、その、ね、ゲーム内でですね、
うん、
そもそも大人向け魔法少女ってどうよっていうツッコミいただきました。
あ、なるほど、なるほど。
大人向け魔法少女、うん、随分とパワーワードですね。
いや、なんかあれですよ。
はい。
なんか、エルサゲートっていうのが、
はい。
今問題になってるらしいじゃないですか。
はいはいはい。
もうそんな感じじゃないですか。
あー。
エキラさんはエルサゲート見ましたか？
エルサゲートですか？
うん。
どんなやつだろう？どんなやつだろう？
なんか子供向けに、
はい。
なんかま、エルサってフローズンの、
はい。
エルサなんだけど、うん、こう普通に子供向けのこう、なんか動画みたいのをこう見せてると、いきなりこうなんか、ま、血みどろとかグロい方面に行っちゃったり、ちょっとセクシーな方面行っちゃったりとか。
あー、見てないですね。
うん、子供にこう、黙って見てなさいって見てたらいきなり泣き出して何事かと思ったら動画がおかしくなってるみたいなことになって。
はははははは。あー。例えばその、大人向け魔法少女じゃないんですけど、バツバツでも魔法少女になれますかっていうコミックがございまして。
うん。
まあ、88歳のおばあちゃんが魔法少女になるんですよ。
あ、あるある。
若返ってね。
うんうん。
で、その、何でしたっけ、おばあちゃんの知恵を使ってね、悪人をこう説得するね、ほんわかする、この作品だったりしますね。
うん。
バツバツでも魔法少女になれますか？これ何でしたっけ？漫画1で見れますんで、アリスさんもちょろっとだけ見てください。
見ようと思って見そびれてるやつなんですよ。
はい。意外とその、ほんわかします。内容的には。
おー。
はい。
ほんわかか。
はい。じゃあ、続いて、N エデンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
バレンタインデーの起源とされている、セイントバレンチの司祭、殉教者の殉教日である2月14日。成人の日は8月が由来になっています。一般的に、この殉教者の恋人、守護聖人であったことから、14から15世紀頃に広まり、当時高級菓子だったチョコレートを最愛の人に贈るという市民行動から現在のような形式になったとされています。なのでユーロだとチョコレートに限らず何かしらのものをさりげなく恋人に渡すということが基本のため、今では高級菓子にあまり入らないチョコレートを贈るという習慣はギウスで日本ほどではないそうです。ただ日本に帰任して一期を、超えた私にとっては日本での文化に順応しつつあり、バレンタインデーには、修道女会の支援も受けてチョコレートを制作し販売するということをしていたりします。あー、なるほどね。当時の高級菓子を最愛の人に贈る。だからあれなんですかね、そのやっぱり日本のそのギリチョコ文化、お菓子業界の陰謀。そんなこと言ったら怒られますよね。に、まあ、一石を投じる、高級、チョコメーカー、なのかな。はい。まあでもあれですよね、その、女性から男性だけではなく、男性から女性、なのも、まああるのかな。うん。 例えばアリスさん。
ん？
その、友チョコがね。
うん。
あの、ちょっとその、聞き損じて、ホモチョコに聞こえたりとかしてですね。
それでも可能。
まあ。
いいですよ。許しますよ。
アリスさんは、許しちゃいますか？
うむ。
許しちゃいますか？
許して死んでよ。
はい。じゃあ、続いて、ひだちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
バレンタインデーというとチョコということになるのでしょうが、私の場合は実用品をあげたりもらったりするような習慣です。チョコは食べたらそれで終わってしまうけど、実用品、服やアクセサリーなどはずっと使えますからね。それに記念日にもらったというと長く大事に使いたいと思うものですから、いい記念になるのです。ほうほうほうほう。まあ、でもその実用品を渡し合うっていうのはありかもしれませんね。
実用品を渡し合うというのは？
いや、その、だから、チョコではなくて、
うんうん。
なんかその、普段に使うようなもの？そうですね。例えばその、お箸とかどうですか？
お箸はね、
はい。
じゃあ、普段使ってるお箸どうなっちゃうの？
ああ、まあそうですね。
そうでしょ？意外に困るんだよ。使わないんだよ。
ああ、そうですよね。
うん。
じゃあ、さりげないものとしては、まあ男性とかでしたらネクタイピンとか定番かもしれませんけど、そう、ネクタイピン渡されて俺スーツ着ねえよって話になったら、意味ないですよね。
同じことでカフスボタンとかね。
はいはいはいはい、はい。
でも、カフスボタンはね、おしゃれだと思うな、僕は。
カフスボタンですか？
うん。
でもカフスに関しましては、あれですね、別にその、おしゃれなものとかでしたら、
うん。
あの、あえて、あれですね、その、カバンとかにつけてみたりとか、穴開けてね。布カバンとかだったらその、
うん、
まあまあそれもどうなんかもしれませんけどね。どうなのかもしれませんけどね。まあ逆にね、あの、どうしようもないものをプレゼントするっていうのはどうでしょう？
あ、それはいいですね。
どうしようもない。これどうすんだよみたいなね。はい。アリスさんの家に、
うん、
どうしようもないものって何かありますか？
どうしようもないもの？
はい。飾っとくしかない的なもの。
は
い。
ね、学生時代かな、あれ。
なんでこんなん買ったんだろう的な。
壁掛け時計を。
はい。
もらったんですよ、誕生日か何かに。
はあはあはあ、
で、星座のですごく綺麗なんだけど、
はい、
僕ステップ式の秒針ダメなんですよ。時計の針って、カチッって
なると、ぬるぬるぬるぬるぬるって動くやつですね。
そうそう。で、あと、ぬるぬる、こすーって動く、
はい、
スイープ、式っていうのがあるんだけど、
はいはいはい、
その、連続秒針って、まあ、日本語じゃ言うんだけどね。
はい。
で、その、ステップ式の、カチ、カチ、カチっていう、あの、カチカチが暗闇で聞こえてると、どうしてもダメで。
ああ、そうなんですか。
もう気になっちゃってダメで。
はい。
で、電池抜いたんですよ。
はあ、はあははあ、は。
やっぱりダメなんですよね。
なるほど。
で、もらったんだけど、もういいやって思って、
はい、
ね、事情を話して、
はい、
で、もう、そしたら、あ、いや、もう、そんな古い話いいよ、みたいな状態で、
はい、
捨てても構わないと、
は
あ、
は
あ
は
あ、いうので、うん、で、そしたら、そこへ、
はい、
母登場ですよ。
はあ、はあはあ、
もったいない。
もったいない。
使います。でも、動いてないままずっと壁にあります。
あー。そうですね。私が、今家にあるどうしようもないもの。
うん。 製氷機か？製氷機壊れてないのか？
製氷機は壊れたままなんですけど、一番どうしようもないもの、電話機。
電話機？
電話機。
なんで？
携帯電話を普段使いにするようになってから家電解約したんで。
あー。
はい。どうしようもございません。とかですね。
あ、でもそう言われたら。
はい。
僕、この先週話した MSX とか。
はぁ、あ、はぁはぁは
ぁ。PC エンジンとか。
あー。はい。もう一個どうしようもないもの。
はい。
すでに処分した、
うん、
オーディオアンプ用のリモコン。
なんで持ってるの？
どうしようもないですよね。リモコンだけ一緒に処分せずにリモコンだけ放置されてるっていう。
なんで持ってんの？
いや、その置きっぱになってたんですよ、定位置。だからそのオーディオアンプ自体を、手が届く範囲にあったんで、リモコンを使うことが基本なかったんですよね。で、リモコンはなくしたら困るんで、定位置に置いてて、でもそのアンプが壊れてポイしたら、リモコンは定位置に置きっぱだったっていう。
うんうんうんうん。
まあ、あとはその、アメリカで買った愛の石ですね。
ん？
アメリカで買った愛の石。
何それ？
漢字で愛ってこう彫られてる石。
あ、でもそれを言ったら僕、
はい、
いつもらったかわかんないけど、兄が、
はい、
母と妹と僕に、
はい、
なんか、なんだっけ、エクボイシ
だったかな。ほうほうほうほう
ほう。エクボイシか、エクボイシ、
うん、
イシで出るかな。エクボイシ。なんかエクボイシっていうなんかようなやつだと思ったんだけど、
はい、
それをこう親指で握ってると落ち着くっていう変なアイテムなんだけど、
まあハンドスピナー回しとけって話ですよね。
あ、観音エクボ。
ほう、観音エクボ。
観音エクボの石？
観音エクボ石。はいはいはいはいはいはいはい。
これかな？これかな？なんかちょっとくぼんでるんですよ。
はい。
これをまあ握ってると心が落ち着くみたいな。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
そうそうそう、これこれ。
いや
ー、これ持ってるんですよ。
ハンドスピナー回しとけって話ですよね。
これ持ってるんですよ。観音エクボ。
はい。あ、ちなみに私の愛の石はどう検索しても出てこないです。
本当？待って待って、はい。愛でしょ？
愛の石です。
ラブですね。
いや、愛、漢字で愛って書かれてます。絶対出てこないです。
愛。ちょっと待って、探すから。
はい。絶対出てこない。3
分ちょうだい。
はい、どうぞ。
何色、何色？
グレーです。
グレー？
うん、本当に石色です。
うん。
はい。で、下にそのラブって書かれてます。
なんで？
漢字の愛って書かれてて、その下にちっちゃく LOVE って書かれてるんですよ。愛の石。
それって海外の？
アメリカで買いましたが、
うん、
裏見るとメイドインチャイナって書いてます。アメリカで買ってきたんですよ。愛の石。
愛の石？
はい。伝説の。
伝説は、伝説言っちゃったよ。どうしよう。
ね。
果たして番組内に僕は愛の石を見つけることができるでしょうか？
絶対無理だと思います。これ石自体これ天然物ですからね。 確か現地も一品物だったと思うんですよ。うん。一品物だったと思います。
でも灰色なんだよね。
え？
灰色なんだよね。
灰色ですよ。
普通の石ころだよね。
普通の石というか、あの、三角形ですけどね。
三角形？
はい、三角形です。
どういうこと？
いや、だから形は三角形です。天然物の石なんですが。
うんうん。
はい。これは多分ね、うん、出てこないと思いますよ。
どっかに、ね、
なんか写真どっか撮ってなかったかな。
そうすれば
ね、あったあったあった、これこれこれ。
ちょっと。
はい、サンプルの写真を、お見せしたいと思います。
あ、はい。
はい、
ちょっと待ってください。今見ますから。はい、さあ、来い。
めっちゃ画質悪いです。めっちゃ昔に撮った、あれなので、めちゃめちゃ画質悪いですが。
えい。はい。
どこ
で見るの？
はい、今、スカイプに貼りました。
えい。
めっちゃ画質悪いです。
あー、掘ってあるのか。
そう、愛って掘ってあるんです。で、その右下にラブってある。
その下の方になんか、メーカーみたいの書いてるんじゃないの？
そのシールにはメイドインチャイナって書かれてます、そこめんの。
あはは、なんでそんな堂々と書いてあるんだい？
はい。この愛の意思です。
オッケー。探してみてるよ。
絶対ないと思います。
任せろよ。
はい。だからこれ、一品物なんですよ。実際。石自体が、その天然物の一品物で、うん、この形じゃなくて、その、いろんな形があったはずなんですよ。
おう。
それかこれ一個だけだったかな。うん。何しか一品物なんですよね。だから、用に似た形とか、その、うん、石自体はもう天然物です。愛の石です。
なるほど。
謎アイテムです
。謎だけど。
はい。
探し出せないことはない。
そう。もっと綺麗な画像あったりしたらいいかもしれませんけどね。
このアリスに不可能はないのだよ。
マジか。
マジだよ。番組が終わるまでには見つけてみてよ。
この類似品を探してくれるわけですね。
うむ。
愛の石。
うむ。
はい。で、続きまして、ハイホンさんからいただきました。これ、歌詞書いてると思うんですけど、俺この歌知らないんで、省略。
おう。
こんばんは。カカオでもなく、タカオでもなく、ハイホーです。
こんばんは。
こんばんは。過去には何もなかったわけではないのですが、セットであれこれ思い出すので何もなかったということで一つ。チョコは値段からちょくちょく買うので、この時期は買ったものや質のいいものが買えたりして個人的には楽しみだったりします。それではアーモンドチョコを紅茶&ブランデーで楽しみつつ、向こうの席でバレンタインの話をしている HR さんとアリスさんに耳を傾けることにいたしましょう。BGM は、サーズデイ、ウェイティングバー、アバンティ うん、日本語で OK。はい。では、続いて、有明さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
チョコつながりで、チョコとは一体なんだろうということで言えば、カカオの実、カカオの油とお砂糖で作ったものが純粋なチョコレートになりますね。まあ、99% チョコとかすごい味します。チロルチョコとかコンビニで売っているチョコは厳密に言えばチョコレート使用食品になっている場合がほとんどです。まあそうですよね。まあ今、まずいの話ではないんですが、カカオ成分が多くなればなるほど、食べるのが大変になる感じではございますけどね。 なんかでもあれね、その、人によっては、まあ、70% ぐらいから慣らしていってですね、だんだんその、うん、カカオのパーセンテージが多いやつにしていけば、
うん、
70% 前後のやつでものすごく甘く感じるようになるらしいですよ。
いや、70% はすごく甘いよ。
あ、そうなのか？
うん。だけど、
はい。
ちょっとポリフェノールを食べようかなって思って、
はい。
チョコをどうせ食べるんだったら 70% 以上のにしようって思って、
はいはい、はい。
買って食べてたからかわかんないんだけど、はい。おまけに紅茶もちょっと飲んでたからかわかんないんだけど、
はい。
いきなり具合悪くして、うん。今休憩中です。
なるほどね。まあ、ケーキ屋さんなどで売ってるトリュフや生チョコなどは純粋なチョコに生クリームを混ぜたりして作っていますね。お値段高め。生クリームも純粋に牛のお乳から作ったものは生クリーム。植物性油脂。植物性油脂と、あ、じゃあ動物性油脂ですね。植物性油脂と混ぜたものとは、違う。だから純粋な生クリームはもう本当に牛のお乳から作ったクリームで、まあ混ぜ物、植物性樹脂と混ぜたりして作ったものはまあ生クリームとは言わないらしいですね。
うんうん。
はい。では続いて、これでもそうですね、その生チョコって言われても言ったら結局いろいろ混ぜてるんで生なチョコなわけじゃないわけですよね。
そうですよ。
本当のチョコレートって何でしょう？ウィキペディア先生、ウィキペディア先生教えてください。
教えてウィキペディア。
チョコレートとは、カカオの種子を発酵焙煎したカカオマスを原材料とし、これに砂糖、ココアパウダー、豆乳などを混ぜて練り固めた食品だそうです。略してチョコというんですが、フランスとかでは、まあ、ショコラットとかと呼ばれることもあるそうです。近年の工業生産チョコレートでは、カカオマス、砂糖、ココアパウダー、粉乳といった、主要材料以外にも原料コストの削減や加工性を上げる目的で植物性の油脂などを加えたり、加工コストの削減を目的で、乳化剤などを加えたり、風味の向上を目的で香料や甘味料などを加えるなど様々な添加物が配合されることが多いそうです。今食ってるチョコレートちょっと見てみましょう。ガサガサガサ、原材料名、糖化、あ、じゃあ砂糖、植物油脂、カカオマス、練乳、あ、ごめんなさい、乳糖ですね、ココアパウダー、ホエイパウダー、かっこ乳製品、全粉乳、乳化剤、かっこ大豆由来、香料、もう結構いろいろ入ってますね。まあ、こういったのが、ま、一般的な原材料になってる感じなんでしょうかね。はい。はい、続いて、チョコを食いながら行ってみたいと思います。サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
地球をドーナツ状に取り囲む放射線の層、それはバンアレン帯。へーへーへー、全然似せませんね。はい。
おお。
まあ、でも、遠目に見るとバレンタインに見えるかもしれませんけどね。帯をカタカナにすると完全にバレンタインと読んでしまいそうな気がします。バレンタインデーにはあまり縁がないサンミッシェルです。そういえば昔バレンタインデーに友達と家で遊んでいたら、知らない女の子がわざわざその友達にチョコを渡しに私の家に来たってことがありました。どっちもすごいなーって思いつつ、ちゃっかりおこぼれを預かりましたとさ。それでは、これすごいですね。知らない女の子が突然やってきて、でも冷静に考えたらさ、
うん、
冷静に考えたら、その知らない女の子がやってきたら、うん、その、俺に、まあ、家の家主というか、その家に住んでる人が、俺にくれんじゃねって思うじゃないですか。そしたら、自分家に遊びに来てる友達にチョコをあげるとか、ちょっとね、なんかしょんぼり男爵じゃないですか。
そうだね、なんか、
期待からのがっかり感が。
お笑いの デッドオーライブの、はい、あの、コンサートに行った時に、
はい、
新宿のハイアットホテルにメンバーさんたち泊まってるって話を先輩から聞いたので、
はいはいはい、
こう、会えるかなって思ってこう行ったんですけど、
はい、
その時の、先輩はその、デッドオーライブの、こう、ボーカルさんじゃない、ボーカルさんの恋人さんが好きだったんだけど、
はあはあはあ、
そのボーカルさんはもう自分のファンだと思ってたから、
はい、
先輩はその好き人さんのようなこうね、あの相方さんの方に、
はい、
あのプレゼントをあげたら、
はい、
ものすごいなんか何なのって顔されたって。
ああ、なるほどね。
うん、そんな感じかな。
まあ、バレンタインデーといえば。なんかあれですね、その中学校時代に、まあ、これ、あの、バレンタインデーのこの時期になると、レイブンズナイトでもう何年も話してるお話なんですけど、
うん。
あの、手作りチョコをある女の子がもらって、もうすぐ食べてって言われてさ、
うん。
で、そこ開けて食べたら、美味しいって答えしたら、うん、ありがとうって言って、そのまま、俺に渡して、チョコよりちょっと大きめの包みのやつをサッカー部のある人にこう持って行ったっていうね、持って行ってたんですよね。俺味見役かよみたいなね。そんなネタもありますけどね。はい、まあでもそんな家まで女の子来られたら期待しちゃいますよね、普通は。はい、よいしょ。はい、愛の石。愛の石。
お、お、
発見した方がいらっしゃいます。
嘘。
はい。
マジで？
アマゾンさんでですね。
はい。
はい、海外でございます。よいしょ。この愛って書いてる。まさに愛の石。まあ、これでも丸いやつに彫られてるんですけど。
うん。
惜しいね。惜しいっすね。はい。いや、でもま、こういうパターンなんでしょうね、おそらくは。はい。愛の石。ラブ漢字。I love.
そうなの？
いや、まあ、こういうシリーズのやつなんではないでしょうかね。石売り。
アマゾン？
アマゾンさんです。海外ですね。アマゾン .com ですね。
ラブストーン、アモーレ？
あ、今、そのスカイプにアドレスちょろっと貼りましたが。あ、アドレス間違えました。すいません。スラッシュが1個多いです。これっすね。超。はい。ラブ漢字。
どこしょ。どれどれ。
まあ、多分こんな感じの石になんか掘ってるっていうパターンなんではないでしょうかね。まあ、でもその私の愛の石の方がこう置物として使えそうな気がしますけどね。
なるほど。
愛の石。
ちょっと探してみよう。よいしょ。なるほど。
ラブストーン。ラブ漢字ストーンとかで検索したら出てくるんかな。
うんうん、ちょっと今やってみるよ。ラブ、漢字、ストーン。
まあ、愛って彫られてる、あれは。
いっぱいあるけど。
石はあるけど、俺の形のやつはやっぱないですね。
これを真似した感じが。
はい。
ここでメイドインチャイナですよ。
メイドインチャイナ。はい。愛の石ですね。
どうや？
来ましたか。
いや、なんか、はい、いっぱい愛っていう感じが。
おふ。
ていうか、なんかね、
はい。
いろんな言葉？
はい。
情け人と書いて、ソウルメイトとか、運って書いてあって、
はい。
フェイトって書いてあって。
なんかその間違ったやつ？
うん。
あの、大変便利な人で、大便って書いてるとかですね。
いや、僕、てっきり、愛っていう形に彫ってあるのかと思って、
はい、
なんでその上に三角なのかすごく不思議だったんだけど、写真を見たら、あ、なるほどってなって。
愛という字を彫ってあるんですよ。
うん。
ね。この愛の石は多分、なかなかないと思いますよ。というわけで、投稿もこの辺で落ち着きましたので、今日のお題のコーナーはこの辺にしたいと思います。お題のコーナーでした。
キャ
ース
。
エンディングです。はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
最近ですね、某 MMOFPS でございますプラネットサイド2っていうのにですね、再燃してまして、新たなメンバーを加えてですね、ちょっと盛り上がりつつございますが、
お
バスツアーとかができればね、いいかなとかってね思ってたりしてます。
バスツアー
ですよ。
お魚？
いや、あれです。車のバスです。車の方のバスです。
どういうこと？
ワゴン車に、みんなで一斉に乗り込んでツアーをするんです。
うんうん。
はい。その、敵陣奥地に乗り込んだりとかですね。人数が揃うとこのバスツアーが楽しかったりするんですけど、空の旅とかですね、みんなで空の旅とかですね。まあちょっとそのいろいろと、できることはね、人数メンバーを増やしたりしたいと思ってたりしてますが、まあ最近ですね、ちょっとここ1週間ほど風邪でダウンしておりました。喉が痛くてですね、喉かで、うん、です。まあ、
怖いな。
でですね、すいません、来週なんですが、来週の水曜日21日なんですが、申し訳ございません。ちょっと中の人の都合のため、お休みさせていただきます。
お。
はい。っていうのもですね、ちょっと私の、実家にちょっと帰る用事がございまして、はい。まあ、っていうのも私の弟くんの、まあ、結婚式だったりするんですけどね。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。で、私はそこでちょっと披露させていただく形にはなるんですが、
うん、
はい、まあ、そういうのがございまして、ちょっとこっちにまだ帰ってこれないと思いますので、お休みということにさせていただきます。ですんで、まあ、次はですね、28日の水曜日ということになりますので、来週はお休みです。申し訳ございません。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
愛が見つからないの、アリセラフィムでした。
愛が見つからないというのなんかあれですね。愛を探し続ける放浪者みたいな。
そうだね、愛ってなんだろうみたいな。
愛ってなんでしょうね。君に本当の愛という文字が書けるのだろうか。
愛っていう漢字が難しくて書けないよ。
愛とは一体。 体何なんだ。というわけで、また再来週聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさーい。